で輝くもっともっとあなたらしく Go Firing でありがとう一生なら叶う夢がある。
IT 部キッチョサポーター有賀野生の Go White Wing、こんばんは。ついに12月に突入しました。突入しました。頑張ってる女性起業家さんを応援する30分。本日はお笑い芸人でもあり、ラジオパーソナリティ、MC と多方面でご活躍の田上佳奈さんをお迎えしております。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢のある番組をお送りする夢の種神奈川スタジオからお送りします。
夢の種。
はい、改めましてこんばんは。Go Fight Win パーソナリティの有賀野生です。はい、今日はですね、ゲストにもう素敵な方をお迎えしておりますとね、早速お呼びしたいと思います。田上佳奈さんなので、佳奈さんとお呼びしているので、どうしようかな、まあいいや。はい、田上佳奈さん、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。
楽しみです。
はい、いやね、ちょっとね、今日、はい、あの飲みの心臓の私はもうね、佳奈さんもね、ラジオパーソナリティとかねMC とかめっちゃすごいんですよ。しかもお笑い芸人もされていて、
はい、
今日はね、もういろんなお話を、はい、はい、お聞きしたいと思いますので、
ぜひ
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まずはね、ちょっと自己紹介というか、うん、はい、
簡単に、
はい、
じゃあ、失礼いたします。パンダ鉛筆というですね、女性コンビで、時事漫才とかを取り上げながらやっております田上佳奈でございます。本当に MC だとかラジオだとか、講演とか、いろんな多方面で喋るというところで、いろいろやらせていただいておりますので、今日は有賀さんとどんな話ができるのか、はい、楽しみでございます。
やばいぞ有賀、そうなんだ。ありがとうございます。はい、はい、そうですね、まずちょっと幼少期の頃の話、
うん、
はい、はい、お聞きしてもいいですか。
はい、もちろんです。
はい、
幼少期は
どういうお子さんでしたか。
幼少期はなんかすごい好きな音楽が流れてきたら、はい、スーパーでもう踊っちゃったり、うん、
かわいい、
歌ったりとか、そういう風なことをしちゃう子供で、
はいはい、
でもう親はどっちかというと目立ちたくないから、うん、目立たないでっていう方針の、まあ、母親がって言った方がいいんですけど、
はい、
だったんで、うんうん、めちゃめちゃずれてたんですよ。だからすごいこうなんていうんですか、目立たないで目立たないで、もう本当恥ずかしいからっていう感じで、はあ、だけど好きだからやるみたいな、
うんうん、
そんな感じで親とも反発というか、
うんうん、
女とか言ってても私はこれやるんだみたいな感じでしたね。
いいですね、ちゃんと自分をもうね、うん、持ってらっしゃって。で、小学校の頃ね、引っ込み思案ってお聞きしたんですけど、
うんうん、
でもちょっと思いがあったんですよね。
そうですね、なんか引っ込み思案で、もちろん好きなもの好きっていうのは、
はい、
人の目がないところなんですよね、
は
い、で、楽しいからやるみたいな感じだったんですけど、うん、でも実際じゃあ人前に出たらもう本当はちょっと恥ずかしいというか、
いや、想像がつかないです。
いや、で言われるじゃないですか、うん、それもこう自分の中でこれじゃまずいなと思って、
はい、
もともとその小学生の時から、うん、こう芸能界というのは興味があったので、はい、芸能界目指す人間がそれじゃまずいだろうって言うんで、人前に立つことをしだして、
はい、
それで生徒会やったりとか、なんとかなんとかの実行委員とか、
すごいですね、
はい、
はい、
っていういきさつがあって、それでなんかこう解消されてってっていう。
そっか、そしたらそれの、はい、そういったね、もう幼少期っていうか、その小さい頃からのご経験が今をこう支えているっていう、
ね、
はい、
そうですね、だからそれがなかったら、はい、多分結構潰れてたんじゃないかなって思いますね。主張ができないし、さっきその好きなもの好きとか主張してたんですけど、はいはい、やっぱりあまりにも親に否定されて暗くなってっちゃって、で、すごくこう、
う
なだれるような感じになっちゃったんですけど、それでもなんかこう人前に出て、うん、でいいねいいねって言われ始めて、 で俳優さんを本格的にやるみたいな、
はい、
勉強するってなってよりこう人前でやることというのの楽しさとか、はい、人前でやることに慣れ始めたみたいな。
いいですね、うん、はい、ちょっと進路でね、
はい、
あのやっぱりご両親と、うん、あのこうぶつかったっていうかいがあったご経験がちょっとその話伺ってもいいですか。
あ、もちろんです。なんか、はい、あれなんですよ、最初は親はすごい応援してたんですね、うん、はい、で埼玉県なんですけど、はい、埼玉県って公立学校で舞台芸術の勉強ができるとこがあって、
すごい、
そうなんです、そうなんです、多分唯一なのかな。なんかそれもそのあの亡くなっちゃったどなただっけ、すごい有名な方がいらっしゃるんですけど、はい、その人があの彩の国っていうところで、うん、あのいろいろ講演をされていた時代があって、はい、それの名残なのかなって勝手にちょっと推測はしてるんですけど、うん、でその舞台芸術科に行くと、
はい、
卒業生は劇団四季に行ったとか、なんかそういう
すごい
あの学校があって、はい、でそこに私は入学する気満々で、
はい、
もう体験入学とかもしたりとか、うん、めちゃめちゃやってたんですよ、はい、でも引っ込み思案っていう前提があって親もそれを見てて、私そんなに器用じゃなかったんですね、
うん、
なのでそんな芸能の下の字も知らない人間がいきなりドプロを目指す子たちの中にいるのは大変だろうっていうのと、はい、未来がそれでこう、うん、芸能で失敗しちゃったらあんた路頭に迷うでしょっていうのに、
そっか、
うんうん、その入学じゃない試験の2ヶ月前ぐらいからもうそれを言い始めて、
うわ、
で大バトルだったんですよ。もう私はこうしてこうしてこれでもうそこの学校に行って
ですよ、ね、それね目指してね、
はい、
うん、
で滑り止めも決めて、
うん、
もう大丈夫って思ってたのにそれ言われちゃって大バトルして、で妥協案であの、うん、父さんの知り合いの知り合いに役者さんがいるから、うん、役者さん紹介するからその人の元で勉強して高校は普通の高校に行ってくれっていう、はい、まあ、大バトルを、
うん、
でもその時やっぱり芝居をやるというか、はい、芸能の勉強するんだっていう意思はやっぱ変わらなくて、うん、そこだけは譲れないみたいな、うん、だからそういうなんかこうぶっといプライドみたいなのはありましたね、
うんうん、そうだったんですね。でもなんか良かったですよね。なんかやっぱりその親御さんの意思も、うん、あのね親ってどうしてもね、うん、あの安全な方をね、
はい、
進めちゃうんですよ、
まあ、可愛いんだろうなって思うんですよ。
応援はしたいんだけど、うん、やっぱりつい転ばぬ先の杖、
うん、
うんっていうのがあって、でもなんか良かった、カナさんのねご両親すごくね理解のある方で、はい、
そうですね、う
ん、今ちょっとお話を聞いてなんか、うん、なんかすごいほっとした
良かったです、ありがとうございます、はい、
そうなんですね、うん、なんかそれからはい、はい、
で、
はい、
まあ、舞台の勉強をしていって、はい、でこうあれよあれよといろいろこう人づてをたどって、はい、客演っていう形で小劇場とかを踏ませてもらったりとか、はい、ご縁でナレーターをやったりとかもしてたんですけど、このままやっても大丈夫なのかっていう、なんかこう未来がちょっと見えなくなってきちゃって、それでなんかこうステップアップしな何かステップアップしなきゃいけないなとか、
はい、
あとはもうとにかく舞台をやればやるほどお金がなくて
うーん
あれはってなんか舞台に立ってない時の方がお金があるしみたいな、
はい、
そんな時代もあって、でもう究極はお金がないんでバイトしなきゃいけない、はい、で稽古も出なきゃいけないっていうので、もう体力と気力とあと結構こうその出てる役者さんのレベルが高めだった舞台だったので、でも自分も頑張んなきゃいけないっていうバランスを崩して降板みたいな、
あらまあその時は辛かったでしょ
う。いやすごい辛かったですね。もう演出家さんにも見放されちゃったので、ね、
そうだったんだ、
さあどうしようみたいな、うん、
でもそれでもやめなくてこ
う、そうですね、
続けてきた、
まあ、舞台に関して、うん、演技の舞台に関してはもうできないなと思って、うん、だけど、
はい、
芸能はやりたい、
うん、
人前で何かを、はい、話すということはやりたいから、はい、どうしようかって言った時にもうお笑いの方に振り切ったっていう感じですね。
その切り替えたきっかけみたいなのってあります？
はもう本当に模索してた時に、うん、MC の仕事がハマったんですよ、
はいはい、
で MC の依頼が増えて、うん、であのお笑い芸人さんと組むことも多くなって、はい、で芸人お前やった方がいいよみたいな、だ時にいやそれはないだろうって思って、で芸人一緒にやろうよって言われたのがきっかけで、なんとなく芸人に、ただうっすらと自分の中では、まあ、もっと喋りを磨きたいとか、はい、何かステップアップしたいっていう気持ちはすごいあったので、それで飛び込んだっていう感じですね、
はい、すごいです
ね
今そうやってお話を伺っていると、結局その時はねすごく一生懸命なさったことが全部今につながってる、
そうですね振り返ると。でもこれ面白いのが、お前お笑いやった方がいいよっていうのも、実はそのきっかけを自分が自分で作っちゃってて、 あのとあるマッチングアプリをしてた時があって、はあ、でマッチングアプリでマッチした人と会ったんですよ、はい、そしたら俺芸人だったんだよって言われて、
あれや
まで私その時まだ舞台女優だったんで、はあはあ、なんか催し物をやらなきゃいけなくて、でも芝居でも朗読でもつまんないなと思ったんですよ、そのイベント自体が、はあ、だからなんかしなきゃいけないなって言った時に、はあ、漫才できんじゃないって、漫才やれますかって言ったら、いや俺書いてたしみたいな、
うーわすごい出会い
で、えいついつ空いてますって言って、空いてるけど何時までしか空いてないけどみたいな、えじゃあネタ書いて一緒にやってくださいみたいな、
いえーすごーい。
で昔やってたそのネタをそのお相手の方が引っ張ってきて、はあ、で私はそれを覚えてやったんですけど、
はあ、なんすごいですね。で
それを見て、あのお前お笑いやったらいいんじゃないのって言ってくれたっていうのが本当の経緯なんですけ ど、そうマッチングアプリなんですよ。
すっごいな。
でちなみにその初めて会った人から、冷蔵庫じゃない電子レンジ、電子レンジじゃない、洗濯機か、洗濯機をもらってます。
お
だから会って2回目なのに8時間往復8時間のドライブしてますから。
なんかいいわいいわ、ますますかのさんが好きになった。いいっすね。
そんな、
そうなんですね、
はい、それでお笑いにって感じですよ、
う
ん、
ありがとうございます。じゃあちょっと次のね、はい、あの自分のコーナーでは今ねなさっていることとか、うんうん、はい、はい、あのその辺のお話を、はい、伺いたいと思います。夢の種本当にすごい、もうあの、最初からね、もうものすごい本当にね、めっちゃ私もねちょっといつも以上にテンションが上がってるんですが、あの、うん、今日はね、あの高見香奈さんを、はい、ゲストに迎えております、はい、じゃあ続きを、はい、今実際に活動されてるのは
今、
あの、
はい、
パンダ鉛筆さん、
パンダ鉛筆です、はい、パンダ鉛筆っていう、はい、コンビでやってまして、はい、基本的には池袋にいることが多いんですよ、あの東京の、うん、で池袋でレギュラーであの木曜日に使っていただいてて、
は
い、
それは劇場さんですか。
あ、劇場です。ラスター池袋っていう、はい、あの小島よしおさんの資本が入った劇場さんで、はいはい、割とこうサンミュージックの方が多いイメージですかね。まあいろんな方がフリーで入ってるんですけど、でも結構こう人気なのか、はい、あのまあ、絶対入れるかって言ったら絶対入れるところでもなくて、はい、まあ、そんな中でこうレギュラーでずっと使っていただいてるっていうのは嬉しいな。
そうなんですね、うん、木曜日に行くと、あ、そうです、パンダ鉛筆さんに会
える。います、います、はい、あの昼間なんですけど、はい、1時からと、14時50分か45分かちょっとその時なんですけど、はい、1時間前ビラ配ってますから
ね。お実際どういったお話をされてらっしゃるんですか。ちょっと、はい、あの普通のっていうのかこうイメージ的にこう、うん、まあ、あの一般に思われてちょっと違うんですよね。
あの
そのなさってることというか、
はい、やってる漫才が、はいはい、あの割とこう社会に目を向けてほしいなみたいな感じのテーマが、あ、まあ、私の中にあって、はいはい、でそれを彼女が汲み取って、うん、でもっとこうみんなに伝わりやすいようにっていうことで、こう例えば女の子の話だから恋愛をベースにして、はい、例えばこう政治家さんをいじってみるとか、うんうん、こう普通ストーカーとか、 なんかそういう話題もなんかありえないでしょみたいな感じの漫才が多い中、うん、なんかこうこういうこともストーカーになるんだよっていうのを、
あ、なるほど、
教えてくっていうよりもそれを相方が体現して、はい、うん、いやそれでも犯罪だからみたいな、うん、っていうなんか内容でちょっと社会的なところに触れていきながら、こうなんとなく見てて笑えるけど、
はい、
ちゃんとこう調べると、うん、ああそうなんだみたいな。
でもそれってなんかすごくなんか自分にこうあの落とし込めるというか、
あ、そうです、そうです、うん、
ね、
のでなんかこう、うん、あ、この漫才好きってめちゃめちゃ見てると、ちょっと勉強になるように作ってもらってるって感じです、はい、相方に、
うん、はい、でもそれがお二人のこう掛け合いで進んでいく感じなんですね、
う
ん、
そうですね、うん、なんかめっちゃかっちりしてると、はい、パンダの被り物かぶってんね相方が、
はい、
めっちゃチャランポランな人みたいな、でもチャランポランな人間が結構頭いいみたいな、
うん、で かねさんはスーツ。
スーツです。黒のスーツで。
がもうユニフォームみたいな感じですね。
そうです。今、今年はそれがユニフォームになってますけど、来年ちょっと変えてこうみたいな。
なんかイメチェンをね、するってい
う
話なんですよね。
そうなんです。なんか相方はもうパンダって感じのずんぐりむっくりな感じでって言うと怒られるんですけど。
今それくしゃみしてるかな。ごめんなさい、パンダさん。
ずんぐりむっくりなパンダさんなんで、もうキャラクターがあると、うん、私もキャラクターはあるんだけど、はい、もうちょっと女コンビなんだから華やかに行こうよって言われて
路線をちょっと変える感じ
やってることは変わんないんですけど、うんうんうん、見た目の路線だけ
あじゃあ今ねかのさんねあの、はい、ラジオだからちょっと見えないかもしれないけどショートなんですよね
そうですショートカットで、うん、まあ割とこうタイトな感じで、は
い、それが今ねロングにしようとしてるという
そうです黒髪ロングになろうとしてて、うん、でスーツも黒じゃなくて、はい、そのうちのカラーがパンダ鉛筆なので黒と白と緑なんですよ
なるほどね
基本色があるので、はい、もう緑スーツ
わあ緑ですか
緑スーツか緑のワンピース
ーあでも緑のワンピースとか良くないです
あ本当ですか、ね、なんかそういう方向で、うんうんまあ、2ピースでもいいんですけど、はい、っていう方向で作っていこ う, っていう
おいいですねまたじゃあちょっと違った、
はいはい雰囲気で、
ね、さらにこう、ね、違うあのパンダ鉛筆さんが、
はいはい、より華やかに、はい
でもね、かなさんはねあの、うん、こう演じられる、ねはい、立場だけじゃなくてあのマネージャーさんもなさってるんですよね、
まあ、そうですね、はい、マネージャーというか、まあ、事務所さんのお手伝いという形でやってますけどやっぱり自分がもともと役者やってて、はい、でそこからお笑いに転向したって言っても、うん、やっぱり10年近いほどその役者のこう世界にしたので、はい、それを捨てることはやっぱできなかったんですよね、うん、なんかこう、うん、も積み上げてきたものを、はい、こう何かこう残していきたいなって言った時にやっぱりマネージャーっていうところになって、うん、それを伝えていけるっていうのはすごい良かったなっていうのと、うん、やっぱ自分が業界は違えど前で走ってることをやっぱりこう責任が持てるようになったなって気がしていて、は
い、いいですね
自分が頑張らないと、はい、後の子たち頑張れないよなとか、はい
ですよね
うん、あとはあれですねその私マネージャーで芸人さんはマネージャーしてないんですけど、はい、タレントさんはしてるんですよタレントさんというか、まあ、役者さん、はい、やっぱり割り切れるんですよね終わった業界だから心気持ちよく渡せる
なるほど
これお笑いだと、はい、多分自分が仕事やりたくなっちゃうんですよ、
はい
うん、
でもご経験されたからこそ の, その、うん、なんだろうな思いとか、うん、かなさんじゃないとできない、
はい、
そこがやっぱりあの他のお姉ちゃんさんとまた違う差別化のところですよね、
う
ん、
そうですね、うん、もう現役でやってるっていうのは多分、う
ん、でもどんな感じですかやっぱりお母さんみたいな感じになっちゃいます
なりますなりますもう子供たちですもん
そうなんですね、
はい、だからもう子供たちを食わせるためにどうするか方針考えましょうとか言ってますからね
あでももう そういう感じに話さるを得ないっていうか、う
んま
あ
ねはい、我が子みたいな
そうなんだ
だから時には厳しいですし時にはやっぱり甘やかさなきゃいけないかなとかそんな感じでやってますねだから変に大人になってるなっていう気もします自分で
いや本当にね若い私の年の半分くらいなんですけどだけどなんだろうな、はいカンさんってすごい落ち着いてらして
ありがとうございます
なんかね私なんかよっぽどね本当に
いや
本当に平成生まれ
平成生まれです平成4年です
ああうちの息子と娘の間だそっか平成生まれか
平成なんですよでもあの私の生い立ちがもう土昭和の環境にいたのでみんながありえないっていう、 もう怒号がもう飛び交うてめえ何やってんだよとかっていうのが脇で繰り広げられてる世界だったから もうそうなんですよもう平気で、はい、あの机がもうバーンって、うん、お前やる気あんのかとか言って、はい、机が飛んでくるもう昔だったらありえた世界が、うんうんうん、私の平成でも繰り広げられてた、はあ、ないんですよほとんど、はあ、でも私はたまたまそういう場所にいたから、だからその土昭和のど根性みたいなところも経験させてもらってて、はあ、で逆に平成の柔らかいというか、はあ、こうダイバーシティ的な部分も踏襲されつつ、
なるほど、
で今令和の子たちと関わらせていただいてっていうところで、はあ、なんかこうありがたいことに3世帯全部見てきましたみたいな。
今の方たちってどういった感じですか？あの全部ね、あの同じ方たちでいないと思うんですけど、うん、なんかこうカラーというかあります？あ
なんかいろんな情報がたくさんあって、うんうんうん、自分が動かなくても入ってくるから、
そっか、
おつむがいいな って思うんですよ。
確かに、うんうんうん、
でもおつむがいい分、はあ、動けないから、うん、なんかすごく失敗を恐れてたりとか、なんていうんですかね、やればいいじゃんとかって、うん、なんかそれが多分昭和でいうガッツなのかもしれないですけど、
うん、なんかあのかっこ悪いことを嫌うっていうのもありますよね、
うん、そうなんですよ
ね。でなんかこうもう失敗必要なものとか最初からやらないとか、うん、
あとキャパを超えることをやりたがらないなっていうのは
ちょっと結構多いかもね、
思いますね。なんかキャパを超えようとしてくる子がやっぱりこう好感持たれてたりうまくいってるなっていう印象は、
うんうん、なるほどね、うん、そういった弱ったり上手の子ばっかじゃないしね、
うん、そう思いますね。そういう感じで見てるんで、うん、だから逆にそのキャパを広げてあげることが自然にできたらいいのかなとも思ってます、
うん、でもこうなのよりあのカンさんたちの年代だとやっぱり近いわけじゃないですか、うん、だからこうあの年上かなりほら親世代から言うよりも、うん、やっぱりこうあの共感とか、ね、うん、受け入れられるものって大きいと思うんですよ、うん、やっぱり同じ言われても、
はい、うん、まあ、だから彼ら彼女らはどう見てるのかなってすごい、うん、あの逆にちょっと聞いてみたいですけどね、うん、はい、そっか、そんな感じでやってます、うん、まあ、なのでそうキャパを広げるって意味でも、はい、お笑いってとつきやすいから、うんうん、とつきやすいところにとつきにくいものを入れて、うん、その関わってもらうことで、はあ、自然とキャパをこう広げてもらえたらいいななんていうのも考えたりしますね。
いいですね。はい、うん、じゃあ次のコーナーではね、これからなされたいこととかやっぱりその次のその若い人たちというか、まあカナさんも若いんだけど、うん、なんかそのメッセージ的なところ、うん、それを、ね、はい、語っていただきたいと思います。ありがとうございます。
トークライブレディオ夢の種。
はい、今日はゲストに田上佳奈さんをお迎えしてお話を伺っています。と今ね、あの実際ラジオパーソナリティとかもなさってらっしゃると思うんですけど、うん、今後やりたいこと、
今後やりたいことは、はい、なんかもっと自分に力をつけて、うん、なんかこう関わってきた人たちがなんかよりこう例えば飛躍できるような何かを届けられたりとかしたらいいなって思いますね。あとはやっぱり人づくり街づくりみたいなところで作っていくっていうことはしていきたいな。啓発っていうとなんか偉そうですけど、
いやいやいや、でも実際に今なさってるんですよね。
まあそうですね、はい、でやっぱりそれをこう啓発で堅苦しくなく、やっぱエンタメの力を使いたいっていうのはやっぱあって、はい、エンタメと啓発と啓発で作っていくみたいな、なんかやっぱりちょっとクリエイティビティがある子たちをこう輩出したりとか、はい、なんかそういうなんていうんですか、感性が磨かれるようななんか街と か、はい、なんかそういうのをやっていきたいななんていうのに思いますね、
は
い、
実際にね学校とか、ね、ああ、そういった活動を、ね、
はい、はい、学校さんもありがたいことに行かせていただいて、はい、ちょうどこの放送されてる時期から、はい、あの来年の春先、はい、卒業ぐらいまでに、うん、だいたい結構こうキャリア形成の話をしてくれて、
今多いですよね、
うん、だからその生でその職業をやってる人の声を聞きましょうっていう学校さんの取り組みがあって、うん、それでお話しさせていただいたりとか、はい、結構今小学生なんですけど、はい、きっかけは結構弟が中学校の先生 で弟が姉ちゃんさって、
そうなんです
深夜にさ俺に語ってた話をそのまま話してくれって言われて、
そうなんですね。
そ
うです、
それがきっかけで、はい、やったら次に大学にオファーが来て、うん、でその話をしたら小学校でぜひっていう、
すごいどんどん広がるじゃないですか。
そうです、で今はもう小学生 の、 その団体さんに入らせていただいて、はい、やらせてもらってるので定期的にやらせてもらう感じで、はいは
い、どうですか反応っていうか、
もうキラッキラした目で見るから、ごめん私もっと売れるねって思
いながら、いいですね、
もう私の冒頭あれですから、はい私のこと知らない人っつって手挙げさせるんですよ、はい、で全員上がったら合ってるよっつって私のことそれでも知ってたら超マニアックとか言って
そうなんだ
いうつかみから入って、はい、
さすが
やってます。
そうなんですね。
そうです、そうです。なので、まあ、こういう学生さんとか、はい、何かこうキャリアっていうものに悩まれてる方に、うん、多分結構自分で言うのもなんですけど、はい、運がよくいろいろやらせてもらってる分、はい、特筆したというか、 なんか特起な出来事ってたくさんあると思うんで、うん、なんかそういうものを聞いて、うん、 こう前進できるようになっていってもらったらいいなっていうのもそうだし、よりこう説得力とか、あのその人たちにこうなんていうんですか、貢献できるようなものっていうのはどんどんどんどん広げていきたいかなっていうふうには思ってるので。
いいですね、あのね、言葉で喋、うん、ることで人をこうね、後押ししたいっていう、
そうですね、やっぱり、うん、有賀さんもそうですけど、パーソナリティとか、はい、何かこう人にこう私たちゲストが伝えて、はい、でそれをパーソナリティさんが導いてくれると違う何かが見えてきたりとかするんですよね。なので私は私の目線の切り口で、はい、その人が新しい発見で、さらにこう聞いてくれてる方も、あ、この人こう思ってたけどこういう部分あるんだなっていう新しい気づきとかで、よりこうその人を多角的に見てもらえて、はい、好きになってもらえたらいいなって思うので、うん、多分それが多分好きなんですよね、
はい、
でそういう風なことができたらいいなって思いますね。
なるほどね、うん、そっかそっか、
そうなんですよ、やりたいことはいっぱいあるんですけど、もう何分体が一つしかないんでね。
いやいや、でもあのね、さっき恵まれてるってね、そうやっておっしゃったけど、やっぱりご自分がこう、やっぱり頑張ってらっしゃったこそ、あのそれでみんな引き寄せられてる気がするんですよね。
嬉しいです、そう言ってもらえると。だからなんかね、もっとみんなが自由にのびのびと生きていけたらいいですよね。
本当ね、そうなんですよね、はい、
もうそれ一択で、ね、それがなんかお笑いにはなんかちょっとヒントがあるかなとか、
はい、
思ったりして。
そうですね、はい、あの自由だけどやっぱりそこには責任とかがあるじゃないですか。
ありますね、責任と、あとやっぱりその人を生かすっていうことがすごくできる業界だなって思ってて、はい、その人のいいところは何だろうっていうのをピックアップしていじったりとか、
はい、
ピックアップして振るので、
はい、
それを本人が気づいてない時に先輩に振られたりとかするんですよ、
はい、
何を返すのみたいな。先輩たちは分かってたりとか、
はい、
結構こうお笑いの方ってその人がすごくこうなんていうか、こう目立つ部分とかっていうのの察知能力が高い人が残ってる気はするんですよね。もしくは求められてるものをよく分かってる、
はい、
それは多分俳優だろうとなんだろうとそうだと思うんですけど、すごくこう瞬時に的確な欲しいものを出してるなっていう感覚はすごい、とにかくお笑い芸人さんそれが早いなって思います。
だからこその MC 力っていうのもあるんですかね。
あると、
そのとっさのね、
対応力とか、
すごいな、
起点の聞き方とか言葉選びとか、多分そういうところが強いから重宝されるし、みんなからすごいねって言ってくださる一つの部分なのかなと思うんですよね。
いや、そのすごい中にね、かなさんも
チッ
もバッチリ、
もうまだまだですよ、
と思いますよ。
ありがとうございます。
いや、ね、今ね、もう本当にキラキラしてお話されてるんですよ。
そう言っていただけると
本当にね、いいですね、はい、
ありがとうございます。
あのこれからね、こうなんかこう、あのアドバイスっていうのかな、
はい、
あのこう、こう何か言葉って、送りたい言葉ってあります？
なんかさっき、そのみんな賢くてっていう話をしてたと思うんで、なんかこう自分の中に湧き上がってくる感情にもっと耳を傾けてほしいなって思うんですよ、好きなものは好きでいいし、嫌いなものは嫌いでいいし、やりたいと思ったらやればいいし、それがなんかこう世間の目とかさまざまな情報に振り回されてほしくないなって思ってて、別にマジョリティにいなきゃいけないわけではないし、マイノリティになることを恐れないでほしいなとか思いますよ。
素敵です ね、 ね、やっぱりそれってね、かなさんご自身がね作って、あの生きてこられたからこその、出てくる言葉かなって思います。
ありがとうございます、
ありがとうございます。今日は田上かなさんをお迎えして、あっという間の30分でした。かなさんに応援するには池袋の、
はい、はい、ラスト池袋、木曜日1時から1時か14時50分どちらかに来ていただければですね、会えれます、あとはツイッターの SNS の方で、
はい、
かかってください、情報取ってください、
ツイッターの アカウントは、
は田んぼの民、神様の神、花に夏井の夏、田上かなで検索していただくか、もしくはパンダ鉛筆で検索していただければです。
はい、わかりました。ありがとうございます。今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆様、今日も聞いていただいてありがとうございます。